こんにちは、大塚です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う京都憲法ラジオの時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストがお越しいただいておりますが、今日のゲストは新日本婦人の会京都府本部副会長の江本佳代子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
新日本婦人の会新婦人で全員制の中学校給食を求める運動をされていると聞いたんですが、どのような運動でしょうか？
はい、2011年から、会員の中で、学齢期のお母さんにアンケートを取りました。その時に、中学校給食についてどのように思われますかというアンケートを会員の中で取ったところ、全員制の中学校給食、小学校みたいな給食を求めているという意見が多数アンケート寄せられまして、はい、それから署名、そして、市議会府議会に請願を出し、ずっと、運動し続けておるんですけれども、はい、2017年に、私たち新婦人と、あと、お父さんね、なかなか新婦人の会員にはなれないので、はい、西京の お父さんたちも交えた、ネットワーク西京というのが立ち上がりまして、はい、でその後先ほどでもネットワークが立ち上がり、私たち新婦人と一緒に今度はネットワーク京都というのを作りました。はい、で、今年、このネットワーク京都と、あとより豊かな学校給食を目指す京都連絡会、そして、新婦人、この3社の団体の呼びかけで、この小学校のような全員制の中学校給食を目指す連絡会というのを結成しました。
そうですか。はい、中学校の給食っていうのは全国の中学生どのぐらい食べてるんですかね？
8割以上も給食を食べています。その数はもっと上がっていくでしょうね。隣のもう向こう市が、はい、全員制の給食になりましたし、京都の中でも本当に今のところ全員制の給食が、実施また計画もないというのが亀岡市と京都市だけです。まだ実施してないところはあるんですけれども、はい、もう計画は立っています。
京都市内の中学生は今どのようになってるんですか？
京都市内の中学生は選択制の中学校給食といいまして、はい、注文している生徒だけが食べるという、民間のデリバリー弁当、これを申し込んで、はい、食べるというこの給食になっております。
はあ、そうですか。じゃあ食べてない子もたくさんいるわけですね。
そうです。一番直近の数字で言いますと、喫食率、利用している生徒の割合というのは 26.7% ということで、はあ、本当にもう3割を切っております。
じゃあその給食を取らない子はお弁当を持ってくるわけですか？
そうです。家庭からの弁当というのと、あとコンビニで、はい、おにぎりやパンを持ってきている生徒さんも多いです。
そうですか。そうすると栄養がすごく偏ってしまいがちですね。
はい、そうです。本当にそうです。朝ごはんを食べてこないという生徒もいる中で、お昼ごはんもそういう、おにぎりやパンだけというふうなことでは、でその後まだ6時間授業、そして部活というふうなこと、はい、本当にね、それで成長期の栄養が確保できているのかというのは本当に心配です。
そうですね。はい、はい、中学校給食を求めている声が多いということで運動進められてるんですが、
はい、
今度京都では市長選挙がある2月にあるということで、
はい、
その政策の中で中学校給食どのように考えてられるのか、
はい、
そういう要求とかも出しておられるんですか？
はい、市議会に請願も出しております。そして、今立候補表明されている3人の方々に、公開質問状とそして懇談の申し入れをしました。角川ね、市長、はい、今の市長は、懇談はちょっと時間調整が無理だということだったんですけれども、福山和人さんと村山翔英さんとは懇談をいたしました。はい、そして公開質問状は、3人から、返ってきました。
はい。 どのような答えが返ってきたんでしょうか。
はい、私たちの質問というのは3つありまして、現在の京都市が実施している選択制の中学校給食、この 26.7% という数字についてどのように思われますかというふうな質問。そして、2つ目は全員制の中学校給食の実施についてどのように思われますかということと、あとまた全員制を実施する場合どのような方法で移行されますか、でスケジュールについても考えていらっしゃることがありましたら教えてくださいという、この3つの質問です。
はい、
はい、
今の市長さんはどんな、
はい、今のこの 26.7% についてどのように思われますかということで、門川市長の回答というのを少し紹介をさせていただきます。はい、ずっとなんですけれども、この今のこの京都市の姿勢というのは、家庭弁当には教育的効果があるというふうに言っておりまして、そしてここに書かれておりますのは、この喫食率については市全体では3割前後で推移していますが、学校別では給食を選択する生徒が6割程度の学校から 1.5 割程度で、家庭弁当中心の学校まで様々であり、これは各中学校で学校と保護者が生徒にとって望ましい昼食のあり方を議論し、手作り弁当の教育的効果を生かし取り組む学校がある一方、弁当の持参が困難な家庭が多い学校では給食の利用を積極的に進めている結果であります。
あ、そうですか。そんな答えですか。
はい、
ちょっとね、それではあと福山さんとか村山さんはどんな答えでしょう。
はい、福山さんは全員制の中学校給食というのを実施すべきだと、今の選択制では本当に教育環境という点からも給食を生きた教材として食育を実現することということもできないということで、全員制の中学校給食というのを6年間のスパンで、やっていくというふうなことが具体的に書かれておりました。はい、で村山さんは全員制もそろそろすべきだということですが、先日昨日懇談をいたしましたが、はい、今のデリバリー弁当を全員にというふうな、まずはあれを全員にというふうな回答でした。
ああ、そうですか。はい、お弁当ではやっぱり不十分でだし、それから栄養が偏るね、骨密度なんかも給食食べてる子の方がしっかりしているというようなデータもあるとかって聞いたんですけれども、やっぱり小学校のような作られたちゃんとした給食がいいですね。
はい、温かい、小学校と同じような給食というのを2017年私たちの取ったアンケートでも 98% の保護者が望んでいるというふうな結果も出ております。
ね、はい、
どうしても小学校のような全員制の中学校給食実現をさせていくために今10万筆の署名集めておりますので、
はいはい、運動また進めてください。
はい、
そろそろ時間が参りました。はい、今日お越しいただいたゲストは新日本婦人の会京都本部副会長の江本佳代子さんでした。この番組は、ひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。